Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。先日、異業種の交流会、勉強会でお世話になっている方の新聞の投稿記事をご紹介しましたね。今回は、なんと同じグループでお世話になっているコンサルタントのリー・ネンコさんが昨日ですね、新しい書籍をお出しになりました。そのタイトルはカルチャーギャップマネージメント、白人社というところから出版されています。本のタイトルからなんとなく異文化のギャップを埋めるためのノウハウが書かれている本だと思ってマット竹内昨日から読み始めました。するとその期待はいい意味で裏切られて、どんどんこの本の中に引き込まれていきました。それはなぜかというと、この書籍、たくさんのエピソードが散りばめられているんです。そのために読み手の我々は追体験ができるんですね。例えば一節ご紹介するとこんな箇所がありました。日系企業に働く中国人への研修ではしばしば日本人は中国人をバカにすることがある、そんな言葉を耳にすると言います。著者のリーさんはすぐにこれは文化のギャップだとわかるのですが、その時にこんなエピソードを必ず紹介すると言います。
どんなエピソードだろう、気になるな。
リーさんの古い友達の K さん。 K さんは日本に来て間もなく一軒の立ち食いそば屋でアルバイトを始めたそうです。彼の最初の仕事はトイレの掃除。初日にトイレをきれいに掃除したけれども、店長は一目見てもう一度と命じる。 K さんは掃除をし直す。店長はまた顔をしかめながら同じ言葉を繰り返す。もう一度だ。我が友人の K さんは我慢強い方だけれども、さすがにこの時は頭に血が昇ったと言います。寝泊まりする宿に戻ってから中国人の仲間に話すと、皆口々にそれは K 君をバカにしている、中国人をバカにしているよと怒りを爆発させます。 K さんももう仕事はやめようと心に決めるのでした。次の日、 K さんは辞める意思を店長に伝えようと早めに店に出ました。しかしそこで K さんが目にした光景に彼は思わず息を呑んだと言います。店長がトイレにひざまずき、床のタイルを一枚ずつ丁寧に拭いている、その姿を見て K さんは自分の誤解に気づいた。清潔さとは一体何なのか。自分と店長の間にあるそのギャップを店長のその姿を見て気づかされたと言います。そしてリーさんはこう綴っています。ギャップは見えるから埋められる。カルチャーギャップマネージメントに必要なもの、有効なものはギャップを明らかにする、見えるようにすることだとリーさんはこの書籍の中で綴られています。このポッドキャストで書籍をおすすめするということはほとんどないのですが、こちらの書籍本当におすすめです。カルチャーギャップの埋め方を教えてくれるというよりも、ところ変わればカルチャーも変わる、それが当たり前なんだということをまず我々に認識させてくれます。書店でこの本を見つけられたらぜひ手に取ってご覧になってみてください。皆さんはどのエピソードにマーカーでハイライトをするんでしょうか。カルチャーギャップマネージメント、リ・ネンコさんの書籍のご紹介でした。
マットさん、ネンコさんってどんな漢字を書くんだろう。猫じゃないよね。
猫ではありませんね。年古いと書いてネンコですね。
私も後ほど探してみるわ。
ありがとうございます。さあ、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。ネンコチシン、いや、オンコチシン。
Back to the future Airship Era 2.0 about to lift off.
Back to the future? 懐かしいわね。Airship、 これは飛行船？飛行船の時代 2.0 Airship Era 2.0、 これが About to lift off、 今空に浮かぼうとしている、始まろうとしているということかしら。
そうですね。さあ、それでは今日も一つ一つブレッドポイントを開きながら記事全体を掴んでいくことにしましょう。まず最初のブレッドポイント、こちらからスタートしましょう。グレグさん、開けていただけますか？
わかりました。よいしょっと。
1. Airships are known as giant floating balloons used by television stations, geologists, and others.
Airships are known 飛行船は知られている as giant floating balloons 巨大な気球として、その飛行船はテレビ局や
floating balloons used by television stations geologists
地質学者、彼らがこの飛行船を使うということは知られています。
そうですね、グレッグさんありがとうございます。そしてこれまで最も ambitious TOKIO ではありませんよ、野心的な飛行船、お客さんを乗せた飛行船、旅客飛行船はこちらだったんですね。二つ目のブレッドポイント。
2. The most ambitious passenger airships in the past were the Graf Zeppelin and the Hindenburg, built by the German company, Zeppelin in the 1930s.
最も野心的な飛行船は
The Graf Zeppelin and the Hindenburg.
グラフ・ツェッペリンとヒンデルブルグ号、この二つだったんですね。どちらも1930年代にドイツのツェッペリン社が建造した飛行船なんです。
Built by the German company, Zeppelin in the 1930s.
いや、お聞きの皆さんの中にも、ツェッペリンというと何か違う思い出があるのではないでしょうか。
マトさん、僕は初めて聞くけどな、ツェッペリンって。
そうですよね。ビリー君はね。では続けて、三つ目のブレッドポイントも開けてみましょう。
3. Indeed, airships were a futuristic idea at the time.
確かに、indeed, 当時、at that time, airship というのは、飛行船というのは、futuristic idea, まあ、近未来的な考え方だったんですね。
1930年代だもんね。
そうですね。ただ最近この飛行船、再び注目されているようなんです。
4. However, companies today are revisiting the past to take us into the future of air transportation for both passengers as well as cargoes.
Companies today, 今日の企業、彼らは revisiting、もう一度ビジットするってことだよね。
そうですね。
同じ場所をもう一度訪問する。そうか、そこから計画なんかを再検討するっていう意味もあるんだね。revisit。
なるほど。
最近企業は revisiting the past。年子さんじゃないけど、温故知新だよね。昔を振り返る。そして、to take us into the future。我々を未来に運んでくれる。
Take us into the future of air transportation for both passengers as well as cargoes.
The future of air transportation. 未来の航空輸送。これは、both passengers。乗客と、それから、as well as cargoes。貨物も含めてってことだね。乗客だけではなく、貨物のための未来の航空輸送か。そんなことを revisit、再検討してるんだ。へえ、知らなかったな。
まあ、エアシップ、飛行船というと、どうしても。
5. Airships are much slower than jets, but they offer a quiet and smooth flight with no emissions.
ですよね。ジェットに比べると、はるかに遅いですよね。much slower than jets。だけれども、They offer 我々に提供してくれる、それは静かでスムースなフライト、そして with no emissions 排出ガスもない。
They offer a quiet and smooth flight with no emissions。
そんなフライトを我々に提供してくれる。さあ、ここでイギリスの企業ハイブリッドエアビーコルズという会社が登場します。6つ目のブレッドポイント。
6. Now, the British company Hybrid Air Vehicles has already built and tested the world's largest airship, the Airlander 10.
どうやらこのイギリスのハイブリッドエアビークル社は has already built、 もうすでに作られているようです。そしてテストも行われていると。
has already built and tested the world's largest airship、
世界最大のエアシップ、その名も
the Airlander 10、
Airlander 10、 彼らはすでにテスト飛行を行っているんですね。それからもう一社、空飛ぶクジラですか、 flying whales。
7.Flying Whales is nearing the completion of a prototype airship called the LCA-60T, which can transport cargoes up to 60 tons.
はい。Flying Whales 社は is nearing the completion of prototype airship. プロトタイプの飛行船、これが nearing、 ほぼほぼ完成に近づいている、完成間近になっているということですね。
Flying Whales is nearing the completion of a prototype airship,
その名も
called the LCA-60T.
LCA-60T というモデル。この飛行船は何を運ぶと言っていましたか？
Which can transport cargoes up to 60 tons.
カーゴですね。貨物を運ぶ。それもその重量は up to 60 tons. 60トンまでの貨物を輸送できる LCA-60T という飛行船のプロトタイプ。 試作機の完成を間近に控えているようです。空飛ぶクジラですか。
Flying whales。
さあ、今7つのブレッドポイントを開けましたが、このあたりで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。飛行船は貨物だけではなく乗客も乗せるということになりますが、今日の記事はもしも旅客飛行船、そのビジネスを始める場合はどのような条件が必要だろうと提案しているでしょうか。そしてこの飛行船に乗る人たちはおそらくこういう人だろうと予測もしています。そのあたりに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。心の準備はよろしいですか。はい、それでは今日の記事はこちらになります。
Back to the future. Airship era 2.0 about to lift off. Airships are known as giant floating balloons used by television stations, geologists and others. The most ambitious passenger airships in the past were the Graf Zeppelin and the Hindenburg, built by the German company Zeppelin in the 1930s. The latter carried passengers across the Atlantic between New Jersey and Germany. However, its service ended when the Hindenburg crashed in 1937 and killed 36 passengers and crew. Indeed, airships were a futuristic idea at the time. However, companies today are researching them for air transportation of both passengers and cargoes. Airships are much slower than jets, but they offer a quiet and smooth flight with no emissions. Now, the British company, Hybrid Air Vehicles, has already built and tested the world's largest airship, the Airlander 10. Instead of using hydrogen like the Hindenburg of the 1930s, the Airlander uses helium, a gas lighter than air to fly. It can take off, or land on, any flat surface, be it grass, water, or even ice. Thus, an airship requires no infrastructure to operate. Airships can travel over any remote areas, and that makes them ideal for cargo transportations. Flying Whales is nearing the completion of a prototype airship, called the LCA-60T, which can transport cargoes up to 60 tons. For a passenger airship business to be successful, it must offer a luxurious service, like that of a cruise ship. In order to build and maintain such luxurious airships, an enormous amount of money would be required. Therefore, the main users would be rich travelers, who could afford expensive tickets.
はい、1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。 Back to the future。飛行船時代 2.0 がまさに浮かび上がろうとしている。 Lift off、 始まろうとしている。1930年代に作られた飛行船ですが、1937年にヒンデルブルグ号が墜落をしたんですね。そして乗っていた36名の乗客乗員が亡くなってしまう、そんな悲劇が起こったんです。まあこれにより飛行船のサービスは消えていくわけです。ただ再び今、地球温暖化の対策、まあ、そんな意味合いからも飛行船が見直されているんですね。前半は貨物を運ぶ飛行船見てきましたが、後半は今度はお客さんを運ぶ飛行船、その飛行船はどのようなものであるべきか、今日の記事は何と伝えていたでしょうか。8つ目のブレッドポイント開いてみましょう。
8. For a passenger airship business to be successful, it must offer a luxurious service like that of a cruise ship.
なるほど、そういうことか。旅客飛行船事業が成功するためには、For passengers airship business to be successful, 成功するためには it must offer, 提供しなければいけないって言ってるんだよね。
For a passenger airship business to be successful, it must offer a luxurious service like that of a cruise ship.
それは luxurious service, 豪華なサービスか。
あら、いいわね。それもクルーズ船のような豪華なサービスを提供する必要があるということね。
そうですね。
It must offer a luxurious service like that of a cruise ship.
まあそう考えた場合には、この豪華な飛行船を作って、さらに維持をしなければいけませんよね。そうなると、
In order to build and maintain such luxurious airships, an enormous amount of money would be required.
当然そうなりますよね。豪華な飛行船を作って維持するには、Enormous amount of money would be required. 莫大な資金が required、 必要になる。
つまりそれって
Therefore, the main users would be rich travelers who could afford expensive tickets.
その飛行船で旅をすることができるのは 主なお客さんは Main users would be rich travelers.
The main users would be rich travelers.
お金持ちの裕福なトラベラー Who could afford expensive tickets? Expensive な高価なチケットを afford 購入できるような裕福な旅行者になるだろうと今日の記事は結ばれていました。
やはりお金がかかりそうね。
そうですね。
格安飛行船会社というのも将来的にはできるかしらね。
できるといいですね。さあ、ということで今日の記事もほぼ意味が取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Back to the future Airship era 2.0 about to lift off. Airships are known as giant floating balloons used by television stations, geologists and others. The most ambitious passenger airships in the past were the Graf Zeppelin and the Hindenburg.Built by the German company Zeppelin in the 1930s. The latter carried passengers across the Atlantic between New Jersey and Germany. However, its service ended when the Hindenburg crashed in 1937 and killed 36 passengers and crew. Indeed, airships were a futuristic idea at the time. However, companies today are researching them for air transportation of both passengers and cargoes.Airships are much slower than jets, but they offer a quiet and smooth flight with no emissions. Now, the British company, Hybrid Air Vehicles, has already built and tested the world's largest airship, the Airlander 10. Instead of using hydrogen like the Hindenburg of the 1930s, the Airlander uses helium, a gas lighter than air to fly. It can take off, or land on, any flat surface, be it grass, water,or even ice. Thus, an airship requires no infrastructure to operate. Airships can travel over any remote areas, and that makes them ideal for cargo transportations. Flying Whales is nearing the completion of a prototype airship, called the LCA-60T, which can transport cargoes up to 60 tons. For a passenger airship business to be successful, it must offer a luxurious service, like that of a cruise ship.In order to build and maintain such luxurious airships, an enormous amount of money would be required. Therefore, the main users would be rich travelers who could afford expensive tickets.
Tore International 元社長の田中健一さんがこのようなエピソードを紹介してくださっています。彼がまだ20代後半だった頃、10歳年上の課長さんのお宅に遊びに行き、そこでお酒を一緒に飲んだと言います。その時、田中さんは課長に対して、一体いつになったら営業に出してくれるんですか?酔った勢いもあり、そう質問をしたそうです。すると課長はガラガラと押し入れの戸を開き、置かれていた木箱を見せてくれたそうです。その木箱の中には、びっしりとノートが詰め込まれていました。おそらくその数、100冊以上。課長は静かに田中さんに語ります。お前は俺がいつも大ボラを吹いていると思っているだろう。でも俺の話はこういうものに裏付けられているんだよ。促されて田中さんはノートを開いてみます。そこには課長自らが描いた防石機の設計図、それが目に飛び込んできました。ノートには他にも科学から経済まであらゆる分野についての図や数式、これがびっしりと書き込まれていました。課長がこれまでどれほど勉強を重ねてきたのかが一目でわかる。田中さんはそのノートを見せられて強い衝撃を受けたと言います。そして課長は田中さんに、いいかい?自分たちが作ったものがどこへ売られて何に変わり、最終的にはどういう形で消費されるのか、そしてそこにはそれぞれどのような問題があるのか、それが分からなければ商売はできない。もしも文句を言う暇があったら勉強しなさい。その一言に田中さんは一瞬で酔いが覚めたと言います。課長のその一言で田中さんはそれから猛勉強されたんですね。その後田中さんは他社との交渉の際、例えば原料が足りないという話になった時、どのくらい原料があればどれだけ製品が作れるのか、その場でさっと化学式を書いて計算することができる。相手も本気になって一緒に考えてくれる。そうなると 話が前に進む。すべてあの日、田中さんが課長に教えてもらったこと、そのことが後の田中さんの人生を大きく変えたんですね。課長の一言、文句を言う暇があったらコツコツと勉強しなさい。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。